昨日はですね、ある姉妹が亡くなられたということで、静岡の方にそのお葬儀に参列しに行きました。その姉妹は先週の日曜の時点ではまだまだ元気、まさか死ぬなんて到底思ってもいなかった突然の死でした。脳内出血です。人の時はですね、本当にいつ終わるかわからないなと思いました。ただ幸いなことにその姉妹はとても安らかな寝顔のようなことで、本当に旦那さんもその勘に横たわる、その亡くなられた奥さんに、綺麗だよ、愛してるよ、サランヘよ、言いながら何度かキスしておりました。それほど美しく愛していて、またその旦那さんにとってはとても大切な人を失ったということを見ました。しかし希望があるのはですね、私たちは天の御国の希望があるということ、永遠の命を生きることができるという希望、そしてまた会える、この希望があることです。その希望を持つことができるのは皆さんが生きている今です。今という時、今皆さんがですね、御言葉を聞いて、そしてそれを信じて、そしてそれに従順するのであれば、皆さんもますます主がですね、皆さんの立ち位置をより天の御国にふさわしく整えて御国の子らしく整えてくださいます。今日のお話は、何事にも時があるということ、そしてその時をいかに生かすかという、ところからメッセージしたいと思います。伝道者の書の3章です。伝道者の書3章の1節から11節までをお読みしましょう。伝道者の書3章1節から、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。アーメン。本当に人はですね、永遠の時の中から見ればほんの点の一つに過ぎません。神様は人を通して、また時代の諸々のことを通して御業を示され、また人々にその 御心、また神さんのご計画なされたことを一つ一つ成就されていきます。ここになんか印刷されている紙がありますね。紙、この中に文字がたくさんあります。何文字あるかはちょっとわからないんです。まあ500文字だか1000文字だか、とにかく一つ一つの文字が組み合わさって、そして意味をなしますね。神様の御業はそのようなもので、私たち人間はこの永遠から見た一瞬、この一文字の一さえも示しているかどうか危ういほど、私たちは主の御業のほんのわずかしか体験しておりませんし、また知ることもできません。神様のなさることは全て時にかなって美しいんですが、しかしその全てを見極めることは私たちにはできません。人は限りがあります。昨日の姉妹は、人生のうちの50年近く、1900何年かの何月何日生まれて、そして2012年の11月の何日かに亡くなられた。本当に永遠の時から見れば、その時間と時間の合間にしかその人生が定まっていなかったんです。それは皆さんもみんなそうです。やがて人はいなくなるんです。そしてその定められた時、この時間と時間の合間、その間合いに私たちはなすべきことをなさなくてはなりません。この間合いの間をさらに細かくですね、1年とか1ヶ月とか1週間とか1日という分類、そういう間合いに分けることもできますし、何もそして間合いというのは時間的なものに限らず、また空間的な間合いもありますし、また心理的な人間的な人間関係的なそういう間合いもあります。人がですね、この時間と時間の間合い、人と人との間の間合い、あるいは距離的なこういう間合いをうまくですね活用して、その時に乗ってそれを有効に使う人は、人生においていろいろな面で先んじることができます。得をします。しかしそうでない人は、本当にそういう間合いをつかめない人はよく負けます。よく人生において損をしてしまったりします。ここでですね、この人間関係とかまた時間的なことにおいては、やはり相手をよく見るということですね。自分自身のそのペース、自分自身の間合いで戦おうとする、そのことをやめて、まず相手の間合いがどのくらいなのか、まずそこを見てですね、そしてそれをうまく見極めて対処すればいいんです。例えば剣を持った人と槍を持った人が戦いを交えるとき、ね、剣を持った人がその剣の間合いで戦おうとしたら、して槍の間合いにのこのこ出ていったら刺されてしまうんです。槍の間合いと剣の間合いが違いますので、だから剣の人が槍の間合いに入るときはよくよく注意して、そこを抜けなくてはならないんです。槍の人は懐に飛び込まれたらもうおしまいです、ね、その代わり遠くにいる方が有利です。同じようにですね、人とのその関わりにおいてもまたやり方があるんですよ。間合いの取り方、この人とはちょっと距離を置かなくては刺される、この人はそうですねとにかく相手を知るということが大事なんですよ。よく周りを見ること、自分流で闇雲になんかピュンピュンって棒切れ振り回すだけじゃやられてしまうんですよ。よく周りを見ること、それが人生において、人との関係において勝つコツですが、しかしここでメッセージすることは、そういう世の中的な成功法則ではなく、神様の御国の言葉です。皆さんは神様との間合いをしっかりと取れてるでしょうか。主との位置関係は正しいでしょうか。 主との位置関係において正しい関係は上下関係であり主従関係です。主が上、私たちは下です。主が主、私たちは従です。この正しい関係を保っていれば皆さん揺るぐことがありません。でも自分が主になって主が従になったりしていたら危ういです。何事も皆さん自身の力、皆さん自身の腕2本で生活して切り抜けていかなくてはならないことになります。皆さんは有限ですよ。皆さんは弱いですよ。強いと思っていても実は弱いんですよ。このようにですね、主との正しい位置関係を保っているのであれば、その人は人生において、いや永遠において達人になることができます。イエス様はルカの福音書9章においてこういうふうに言われます。ルカの9章23節から結構何度も私は引用している箇所ですが、ルカの9章23から25まで、イエスは皆の者に言われた。誰でも私について来たいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。アーメン。で、ここにおいてですね、自分の主張とか自分のやり方、そういう I, my, me, mine を捨てなさいということです。そして日々自分の十字架を追って、すなわち自分自身の主張や自分の感情や、あるいは自分がこうしたいという意思を主の御前に下ろして主に従順服従させるのであれば、皆さんその命を得ると書いてあります。この命というのはすなわち自分の魂のことです。主のゆえに自分の魂を失うのであればそれを得るんです。自分を下ろすこと、それこそ全ての全てにおいて正しく皆さんが間合いを保つ方法であり、また皆さん自身が命を得る方法です。主とのですね、その間合いの取り方においてですね、主の方がですね、これは私たちの成長の度合いによって主がその間合いの広さあるいは狭さを定めてくださいます。まず私たちの側がですね、罪を持ったままでイエス様のところに行って、おうイエス、お前元気かとか、そういう親しい慣れ慣らしくしてもですね、主はスルーするんです。無理です。親しい関係にはですね、そんな人の慣れ慣れしさによっては近づくことはできないんです。むしろ皆さん自身の側が主に対してふさわしくなれば、主の方がむしろ近寄ってくださるんです。皆さんと主との間のを隔てているもの、まずそれを取り除くところから始まるんですね。皆さんと主との間を隔てているのは罪ですね。罪、そして皆さん自身のおごり高ぶる自分を良しとする自己義ですね。アダムとエヴァが神様との間合いを永遠に隔絶させてしまったのは、この自分で善悪を判断して神様から離れたところで善悪を判断して生きるというその木の実を食べてしまった時です。皆さん自身が神様から離れて独立して生きるという生き方をする時、その時主と皆さんとの間合いは永遠に広がってしまいます。絶望的に広がってしまいます。しかし皆さんが主を下に求めてですね、自分の自己義を下ろして自分で思い意思感情で判断することを、それを神様の方にお委ねして、そして自分の判断を 善悪判断を捨てるのであれば、皆さんは命の路線に入ります。エデンの園には善悪の判断の木の実と命の木の実の2つしかないんです。そして皆さんの前に置かれている人生の歩みを2つに1つです。すなわち皆さん自身が神様から独立して善悪判断して生きるか、それとも命の君なるイエス様と共に生きるか、この限られた時間の間、人生という時間の間、皆さんが1900何年かに生まれて2000何年かに死ぬ、その合間のうちに皆さんがこの善悪判断を捨ててイエス様という誠の命の木の実を取るのであれば、皆さんは永遠の行き先が決定します。しました。イエス様を信じる人はこの中にいますか？アメン。皆さん、水野さんは結構大きな声で言いましたね。
アレル
ヤ。アレルヤ。
先週もそう。
アレルヤ。そうですね。そう。
言葉に聞かれます。
アメン。口で告白することは大事ですよ、皆さん。ぜひですね、イエス様を主とするということに関してはもう、アメン、アメン、アメンって、ね、もう子供がはいはいはいはいって、手を挙げるみたいにやるのであれば、主は本当に喜ばれるでしょうね。イエス様と親しい間柄になるのであれば、ぜひ口で告白して行いで示してください。そうすればそうすればますます主との間合いは縮められて、主とますます親しくなって、本当にイエス様がですね、どんどんどんどん近くなっていくんですね。イエス様から遠いと感じる人は、まだイエス様とは主人としもべのような関係にあるかもしれません。でもそれは大事です。イエス様の言うことにしっかりと服従するのがしもべの仕事だからですね。幸いな時ですよ。実を言うと、主の御言葉に服従するのは幸いです。祝福されるからです。主にもっと近くなるからです。主イエス様とのですね、間において、ま、その主従関係から友の関係へと入っていくんですね。ヨハネの15章の14節にこう書いてあります。ヨハネの15章14節、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。アーメン。つまり皆さんが主が命じられることを行うのなら、皆さんは主の友、イエス様の友になれるわけですね。イエス様の命じられることを行ったら友になる。そしてですね、友としての関係、これ前よりもっと良くなりますよ。なぜなら友であるからには、相手が好きであり、相手の思うところをですね、思いやって、そして心からそれをしたいというふうに思うようになるからであり、また主の側も皆さんをそういうふうにしてくださるからです。そしてもっといい関係はですね、兄弟の関係です。今ヨハネ15章を開いてますけど、20章を開きます。ヨハネ20章の17節、イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。ここはイエス様が十字架にかかられて3日目に復活された日の朝言われたことです。十字架から復活された日の朝です。ここで言ってますね、私の兄弟たちのところに行ってと、ね、前は15章のところでは友でした。しかし20章では兄弟たち、また私の父、またあなた方の父と言ってますね。あたかも血がつながっている兄弟のに言うかのようです。十字架です。 親しく一歩進んで親しい関係になるには十字架です。すなわち死と復活。自分の思いや意志や感情を主の御前に捨てること。そうするのであれば、このように主と兄弟という関係に入ることができます。もっと素晴らしい関係は夫婦関係です。それは私たちの体が贖われて、そして天において新しい体が着せられるとき、その夫婦関係に入ることができますが、でもこの世においても皆さんはその天の前味わい、誠の夫婦関係の前味わいを皆さん主と共にすることができます。主を夫と告白し、主を主人とするのであれば、主は皆さんを、ね、夫が妻を養うように皆さんのことを養い、夫が妻のことを愛して育むように、主も皆さんを愛して育みます。どうかますます主と親しい関係に入っていってください。主との間合いをどうかどんどんどんどんですね、皆さん自身がいろいろなものを主の御前に下ろしていって、下ろしていって、そうすればどんどん主の側が皆さんと間合いを詰めてくださいます。間合いの話を、距離感の話ですね、それをしてきましたけども、もう一度伝道者の書の方に戻って、今度は時間的なお話に入ります。伝道者の3章1節では、天の下では何事にも定まった時期があり、全ての営みには時があると書いてありますね。さっきの賛美は、収穫感謝祭の時に歌われる賛美です、ね、賛美の中にありますね、あの借り入れの時を逃してはならないんですよ。借り入れ時を に狩るからこそ、その果物は良いものなんです。毎年ワインを作る時ですね、その年その年によって収穫の時期とか天候とかのあれによって、ワインのその質が決まるみたいですね。何年もののどこどこで取れたワインはすごいプレミアが ついたり、あるいはそうでなかったり、それは借り入れ時と、あとその太陽の日照時間とか、あるいはそういうタイミング、要するに時ですね。ベストの時にベストのタイミングで刈り取って、ベストの方法でつけたのであれば、それは素晴らしいプレミア付きのブドウ酒になりますが、時を逸した時に刈り取って酸っぱくなってた時につけて、でそれでなんか放置時間も短くてとかだったら、そんなワインは使い物にならないんです。時が重要なんですよ。収穫にしても、また皆さん自身がなす時においても、人生のなすべき時々においてなすべきことをしていれば、皆さんプレミアがつくんです。ところがなすべき時に皆さんの好き勝手なことをしていると、役に立たないワインみたいになってしまうんですね。だいたいスポーツとかですね、あるいは戦争とか、ね、名場面と言われるのは、よくこの時期を、時期にかなったことをした時、大勝利を収めるパターンですね。まあ、皆さんご存知の、桶狭間の戦いとか、あるいは、ね、いろいろあるかと思いますけれども、そういうふうにですね、こちらが劣勢なのに、弱いのに、しかし大勢を、あるいは強者を打つのは、それは時期をしっかりと踏まえて、そしてそのなすべき時にしっかりとなした時、それは勝利が与えられるんですよ。皆さん自身もですね、主の時があるんです。それを見逃さないようにしてください。主の時を見逃すと恥を見ますし、負けてしまいます。本当にですね、時にかなっていないことをすることにかけては達人の人がたまに見受けられるんですよ。なんでこのタイミングでそんなことをするのっていうことをばっかりする人とか、まあ、周りが見えていなかったり、あるいは自分の自身の時を押し付けたり、自分自身のやりたいことを やりたい時に押し付ける人、そういう人が、まあ、大体そうなんですが、聖書の中では特にサウル王がそうですね。サウル王、まあ、第一サムエルの13章とか14章とかを見れば、まあ、分かるんですが、サウル王はですね、待つべき時なんですけども、待ちきれずにしてはならないことをしてしまう。生贄を捧げてはならない時に生贄を捧げてしまって、そして預言者に見捨てられてしまうんですね。また兵士たちを食事させてしっかりと力つけて戦闘させるべき時に勝手にですね、これは主の戦いだ、みんな断食だ、主の御前に断食して敵を滅ぼすまで食事を口にしてはならぬとかね、そういうことを命令して、でそれであまり敵を倒せなかったりとか、まあ、そういうふうにですね、まあ、自分の時、自分の思い立ったことを人に押し付け、また神様に押し付けして、そうして災いを身に招いてしまうんです。そういう身勝手な礼拝、身勝手な人付き合いは不幸をその身に招きます。それは時にかなってなくて美しくないんです。美しくなさを周囲に振りまいてるんですね、そういう人は。皆さんぜひ時にかなって美しい主に似たものとなってください。それは周りをよく見て、主の時をよく見て、主の御声をよく聞けば、その時をしっかりと掴むことができます。マクダラのマリアじゃなくてベタニアのマリア、そうですね、主の御声によく耳を使って、ベタニアのマリア、主の御言葉を聞き入っていて、そして主の葬りの時を悟って、その時にベストタイミングに主の葬りの備えの香油を注ぎました。弟子たち誰一人としてですね、その時を見失っていたんです。みんな自分のことばっかりに気を取られて、自分のことに忙しくて、自分がね、右大臣左大臣になりたいとか、誰が一番偉いかとか、そういったことにばっかりに気をかけていった時に、イエス様のそのイエス様との別れの時、十字架の時が来てしまいました。弟子たちにとっては本当にある日突然突拍子もない出来事だったかもしれませんが、しかしベタニアのマリアはしっかりと主の葬りの備えをすることができました。それはしっかりと耳を使って主の御声に聞いていたから、だからその時期を漏らさなかった。このベタニアのマリアはこの人類で唯一主の葬りを備えをすることができるという栄誉に、人類ただ一人の栄誉に預かりました。皆さんもそういう栄誉に預かりたいですか？預かりたいですね。耳を使って御声に聞いてください。目を使って主を見ていってください。したらその時期を逃すことがありません。ぜひ皆さんはそういうふうに主の時をしっかりと見極めて、それをなすべき時になすべきことをなす皆さんでありますように。永遠を見る上でですね、大切なのは今です。今、今日です。人が生まれる予定日は分かりますけれども、でも人が死ぬ予定日というのは分かりません。ある日突然やってきます。別れというのはある日突然来ますね。ただ今のところこれだけは確実に言えます。今皆さんは生きて御言葉を聞いています。それだけは確実ですね。聞いたのであれば、ぜひその御言葉をしっかりと心に留めて、そしてその終わりの日に備えて、また主の御前にやがて花嫁として整えられる日を待ち望んで、しっかりと備えをしてください。主に迎えられる備えをしてください。花嫁として迎えられる整えをして、油を貯金している花嫁は幸いです。しかし主人はまだだろうと思ってですね、その備えをしていないと、 主の日は盗人のように来てしまいます。その時に油がないって買いに行こうとしてももう時期が遅いんです。どうか時期を逃さない皆さんでありますように。ヘブルの3章13節にこう書いてあります。ヘブル人への手紙の3章13節から15節まで、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。アメン。今日と言われている間に、今日もし御声を聞くならば、今日が大事なんです。今が大事なんです。今日と言われている間に、皆さん自身が兄弟姉妹同士で日々互いに励まし合って、誰も惑わされて固くなにならないようにしなさいと言われています。すぐ固くなになってしまう兄弟姉妹たち、いつまでも皆さんのその固くなさをなだめたり、あるいは引き戻したりしてくれる人がいるとは限らないことを覚えていてください。そして固くなになる人を見たのであれば、皆さんは罪に惑わされて固くなにならないように日々互いに励まし合いなさいと13節に書いてあります。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちもキリストに預かるものとされます。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。御怒りを引き起こした時とは、それは荒野でモーセという偉大な指導者の言葉、神様から与えられた言葉を聞いていながら心を固くなにしたからです。皆さんがいくらですね、偉大な指導者に導かれようとも、心を固くなにしてしまえば、もうそれは偉大な指導者なんていなくても当然なんです。皆さん自身が心をしっかりと御言葉に対して柔らかにして、そして皆さん自身が御言葉をしっかりと受け止めるのであれば、皆さん自身は命を得ます。約束の安息の地に入ります。神様は40年間誰を怒っておられたか、それは荒野で屍を晒したあの固くなな人たちに対してです。主はそのような人たちに対して、私の安息には決して入らせないと言われました。どうか皆さんはそうではなく、安息に入れるようにですね、日々互いに励まし合ってください。日々皆さん自身の兄弟姉妹たちが罪に陥らないように見張り合って、弱さを補い合って、そして戒めるべきところは戒めて、共に集まることをやめたりしないで、どうか日々主にあって一つとなってください。主にあって互いに励ましがあり、愛の慰めがあるのであれば、皆さん自身がイエス様の似姿となり、そして世が皆さんを見るときですね、確かに主がおられるのだということ、神様が本当にいるんだということを世が知るようになっていきます。どうかそのような良き証人となって、そしてこの地上において与えられている日々、この合間、この間合いにおいて、どうか有効に霊的に活用していき、そして霊的な祝福を得る達人になっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、本当にあなたにあってこの人生の時、命の時は定められております。生まれる時があれば死ぬ時もあります。伝えるべき時、話すべき時もあれば 黙る時、聞くべき時もあります。どうかその時を見失うことがありませんように、自分流をガーガー押し通して恥を振りまいたサウル王のようではありませんように、ただ主のなさる時、それは美しいです。私たちも時を美しく活用することができますように、どうかそのための訓練をなさしめてください。私たちがますますあなたに似たものとされますように、どうか私たちが人との関係においても、また時間の関係においても、しっかりとした間合いを保ちつつ、ますます主との間を、間合いを狭めていき、ますます親しくなっていく私たちでありますように。今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。